じゃあ今お話に出た星の観察、サイコさんになんか明日の予習みたいな感じですが、春の星座について、リュウタさんにたくさんお話を伺っていただきましたので、それを続けて、流していいですかね。
今日は、先月も出演していただいたサイコさんに再びスタジオに来ていただいて、また先月に引き続いて星のお話を、聞かせていただけるということでなんですけれども、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。今紹介に預かりましたサイコですけれども、名古屋生まれで、小さい時に出会った一冊の本ですね。私が出会ったのは星と神話伝説っていう本で、もう中にいっぱいその星の、紹介から神話伝説が載っていて、空にいっぱい広がる星を連ねて壮大なストーリーができていることに非常に魅力を感じて、興味が湧いたわけです。ところが私の両親っていうのは古い人で、女の子が夜外を出歩くなんて絶対ダメっていうことで、夜の本当の星空っていうのは見せてもらえなくって、名古屋に科学館があって、そこにプラネタリウムがあるんですけども、そこもまあたまにしか連れて行ってもらえなかったんですよ。それでもなんか自分の心の中でその星に対するものは温めていて、で大学院で東京に移った時に、渋谷の東急の上にゴトプラネタリウムっていうのがあって、そこの星の会の会員にすぐなって、それで夏のその観望会で、泊まりがけで東北の方へ行って、初めて望遠鏡で見たのが火星でした。もうなんか大感激で涙ポロポロだったんですけれども、その五島のプラネタリウムと名古屋のプラネタリウムと、それからもう一つ明石にあるんですけれども、ここはなんか兄弟みたいなもんで、昭和30年から31年にドイツのカールツァイスっていう会社から投影機を入れていて、五島と名古屋と非常によく似た投影機が入っていて親しみを感じたのと、それから大学から自分のアパートに帰るのに地下鉄から東横に乗り換えで渋谷で一旦降りなきゃいけなかったんですよね。つい外へ出るとフラフラと歩き回ることになるわけで、その当時コーヒー喫茶店で一杯飲むコーヒーの値段と、会員価格でプラネタリウムに入場券を買って自販機でなんか飲み物を買って見るのとほぼ値段が一緒だったんですね。それでゆっくりこうリクライニングの効く椅子に座って星空を、まあ偽の星空ですけど見ながら解説員の面白い話を聞くというのがなかなか自分としては気に入って、最低週に1回は行ってたと思います。多分もっと行ってたと思います。そこでまあいろんな話を聞いたり、ちょうどその昭和30年に入って30周年記念で、その頃はかなり盛大で、若い方はご存じないかもしれないんですけども、日下秀明っていう NHK の科学の解説員をしてた人とか、東京の科学博物館の館長の村山貞夫さんとか先生とか、そういう方を招いて30周年記念も盛大に行われて起きて、それで私も出席させていただいたりして楽しかったんですけれども、今はなんか五島も潰れて、
そうですね、で亡くなるっていうニュースは見たことが、
そうなんですよ、亡くなっちゃって、名古屋の方は逆に世界最大級のプラネタリウムが入って、懐かしのプラネタリウムなくなっちゃったみたいで、でまあ東京に3年余りいて、ここに来たらもう360度のパノラマで星が見れ、日本にいる時みたいに、まあ、田舎にいたわけじゃなくて名古屋とか東京とか都会にいたんで、どうしても一泊止まりで行かないと星が見れないような状況だったのに比べ、ここだと10分も車を走らせれば十分こう星の写真が撮れるくらい、東京にいた時はよく富士山の5合目ぐらいまで行ってたんですけど、まあ、それにかなり匹敵するような暗さというか条件がもう庭で見えるという、 それで非常にこう星を見るにはいい、ここはいい条件です。で、あのシャンペーンの星の会に入ったわけです。で、まあ、簡単に CUAS って略すんですけども、そこで毎月1回ファミリースカイウォッチというのをやってます。で、あの明日の土曜日にあのファミリースカイウォッチどなたもいらっしゃれるんで、ぜひいらしてください。
はい、
あのちょっとなんか お空の方が、うん、あの怪しいんですけれども、あのプラネタリウムの方に問い合わせていただければ、あのやってるかどうか分かると思います。ダメでしたらまた6月もあるんで、
はいはい、毎月1回ですね。はい、
今日は先月お聞きになった方もいらっしゃると思うんですけども、先月は北斗七星の話をしたんですが、今日は北斗七星の柄の部分をずっと伸ばしていくと春の星座がいろいろあるんです。で、そのまんま柄のところをずっと伸ばしていって、初めにぶつかった一等星がアークトゥースと呼ばれるオレンジ色の一等星です。日本名は麦星とか麦刈り星とか呼ばれていて、これがあの高く上がるとあの麦の刈り入れの頃だということですね。
なるほど、
はい、初夏の頃ですね。それでそれをまたさらに伸ばしていくと、もう一つ白色 あの一等星に当たります。これがあのスピカと呼ばれる、乙女座の一等星なんですけども、はい、福井県の方では真珠星とか呼ばれていて、あのどうも語源は真珠星ということで、真珠のような白い綺麗な、パールの、そうです、で、さらに伸ばしていくと、今度はちょっと暗いんですけれども、2つほど並んだ星があって、その下にある星と合わせて、四角形、ちょっといびつな四角形があるんです。あの全部三等星で明るい星はないんですけれども、周りにあの明るい星がないんで、割と見つけやすい四角形の星座があります。で、あのカラス座っていう名前がついているんですけれども、日本名はあのホカケ星で、英語でもスパンカーって呼ばれているんですけれども、それはあの帆船のことを意味して、四角い、割とこう見つけやすい星座です。で、ここに至るまでのそのぐにゃーっと曲がった線のことを春の大曲線といって、あの春の星座を見つけるのによく使われてます。で、そのカラス座なんですけれども、上の2つがあの羽、右羽と左羽で、左側の下の星が足で、右側の下の星が頭ということになっています。で、このカラスは音楽と弓と太陽の神アポロンですね。名前はなんか聞いたことがあるかもしれないですけど、
そうですね、
この神様の使いの銀の美しい羽を持つ、人間の言葉も喋れるという賢いカラスだったんです。で、賢いということはある意味その悪賢い方に行ってしまって、あのおしゃべりで大嘘つきだったんですね。で、ある時アポロンに水を汲んできてくれと頼まれて、鉢を渡されて、鉢ってあのコップみたいなもんですね、で水を汲みに行ったんですよね。ところが途中で美味しそうなイチジクの木を見つけて、それが売れるまで待ってたんですよね。で、ちんたらしながらあのイチジクが実ってから食べて水を汲んで、どこかでヒドラっていうんですけど、水蛇を一匹連れて、これが邪魔したから遅れましたと告げたんですよね。で、当然その嘘がバレまして、それであの黒い姿に変えられ、言葉も失ってカーカーとしか言えなくなってしまったと。で、それを見たあの妃のヘーラがそのカラスとそのコップを空に上げたということで、カラス座の隣にあの本当に一番明るい星が 3.8 等星、ほとんど4等星で見にくいんですけれども、コップ座という鉢もついでに、なってるんですよ。で、あの一説にはそのカラスが貼り付けになって止めた釘だけが今4つ見えてるっていう話もあります。で、 春の大曲線を逆に遡って一つ前のスピカですね、乙女座ですね。乙女座はそのスピカから右にあの Y の字が見えたら、あ、これが乙女座だなと思っていただければいいかなと思います。でスピカは英語読みにするとスパイカになります。
あ、そうなんですね。
で意味は針とか穂先とかいう意味です。でその乙女さんは農業の神デーメーテールっていう人で、こちらに向いて空に張り付いてるんで、あの左手に麦の穂を持っています。その穂のところがあのスピーカーになっているわけですね。でこの農業の神様デーメーテールはゼウスの妹で、一人娘のペルセポーネ、あのアルカポーネじゃないですよ、ペルセポーネという一人娘がいたんです。である日ペルセポーネがあの友達の妊婦たちとシシリア島であの花摘みをして遊んでた時に、すごくいい匂いがして100もの花を1本の枝につけている美しい花を見つけて、それをあの取ろうと引っ張っても引っ張っても抜けなかったんですね。でギュッと引っ張った拍子に逆に土が割れて、その中から黒い馬の4頭立ての金色の金色の馬車が出てきて、その中にはあの青白い顔した陰険な王様が乗っていて、いきなりペルセポーネを掴むとそのまんま割れ目から地面の中に入っていっちゃったんですよね。でそれは実はメイドの神様のプルトーンなんです。これがまたゼウスの弟と来てるんですけれども
複雑な感じ。
そうなんですよ。それでそのデーメーテールは娘を探して9日9晩探したところで、実はそのプルートンに連れ去られて、もう妃になってしまったという、なんか早い話なんですけど、でもう泣いて泣いて丸1年が冬枯れの状態になっちゃったんですよね。それでそれは困ったっていうんで、ゼウスが何も食べていなければ、その娘のペルセポーネがメイドで何も食べていなければ連れ戻せるというので、伝令を送ってプルトーンに送って返してくれと言った。でペルセポーネも母親に会いたいというので返すことになったんですよね。で連れて帰る時にプルトーンが庭にあったザクロの実をふっと渡したんですよ。それで何気なくそのペルセポーネはそれを4粒食べてしまったんですよね。それで一旦その地上に戻ってお母さんに会って春が戻るんですけれども、その4粒食べてしまったっていうことによって4ヶ月間はメイドに戻らなきゃいけなくなっちゃった。で8ヶ月間その春というかその木々は生い茂っているんだけれども、その4粒分の4ヶ月はその地下に潜らなくちゃいけなくって、またお母さんが泣いて冬になってしまうという、そういう話になってるんです。
ちょうどギリシャの四季、
ギリシャも同じように四季があって、ね、